WIC。
こちらは栃木県那須塩原市からいただきました。39歳ホテル従業員、ラジオネーム執行猶予。
ありがとうございます。
消防車や救急車などで出勤の合間に隊員が食事をしたり、飲料水を購入するため、飲食店やコンビニに立ち寄り、その寄り道することの是非が時々問題になっています。私は全く問題ないと思いますが、世の中にはイチャモンをつけたくて仕方がない輩がいますので面倒です。 TYC の皆様のご意見はということでいただきました。一旦出動するじゃないですか、その緊急自動車で、
うん、
ね、一旦出て消防署なり何なりに戻ってきてっていう時間がない場合があるわけですよ、うん、現場から現場へと直行すると、うん、でその合間に何かその飲料水を買う、あるいは食事をするってい うそれしか時間取れませんっていう時に、たまたまそのお店に消防車やら救急車を止めてしまったと、それをこう見てた誰かが、まあ救急車や消防車で買い物に来てる、けしからんというふうにして怒って、こう工事の電話とかする輩がいるわけですよ。でこれに対して愛知県名古屋市の消防局が、これもともといろいろ今熱中症だなんだっつって、その119番が結構来るわけですよ、うん、でも本当バンバンバンバン出動しないで、うん、でその署に戻れないということで、途中でコンビニなどに立ち寄って飲料水などを購入することをもう許してくださいということを呼びかけているそうです。私は何の問題もないと思うんですよ、これは。でただしはっきりさせた方がいいのかなと。今出動中でこの合間しか買えないので、このお店に立ち寄っているんですと、怠けてるわけじゃないんですってことをはっきりさせる、なんか表示をこう出したらどうですかね。なんか現場から現場に移動中で今買い物をしています、食事をしていますとかって、ご了承くださいみたいなやつをダッシュボードの上あたりにボンと置いとくとか、うん、そういうのをこうなんかウィンドウのところにこうかけとくとかっていう、何かしときゃいいんじゃないですか。でそうすれば怠けてないんだってことは一応アピールになるじゃない。何もしてないと、なんかこう、こいつらよからぬ、なんかこう、怠けてんじゃねえかとかって、言いたくなる人が出てくるということがあるので、やっぱそこら辺かなというふうに思うんですけどね。で、例えば、放送局の取材用の車とか、うん、中継車、ミニ中継車みたいなやつで、うん、あれ、駐車違反するんですよ。普通に。
うん、
でなぜかというと、駐車禁止のところであろうとそこに止めないと取材できない時があるから、うんうん、じゃあそれは合法的なのかっていったら、もちろん合法じゃないわけですよ。
まあ、ね、
でも基本捕まらないわけですよ、うん、でその時どうしてるかというと、全ての局がそうしてるかどうかは私調べたことないから分かんないけど、私が知ってるいくつかはやってました。やっぱりダッシュボードの上に、ただいま取材中ですということで、ここに止めさせていただいてますっていうようなことをこう言い張る、まあそういうようなことをやってましたよね。だからそれいいか悪いか別ですよ、うん、で緊急自動車であればもちろん構わないと思いますし、うん、あと買い物だから、買い物または食事でその、所定の駐車スペースに止めてるだけの話だから、まあ別に問題はないと思うんですよ。どうですか皆さんは。これだって隊員が熱中症とかになったら困るでしょ。だからやっぱ飲料水の補給とかっていうのはもうやっぱやってもらわんとね、逆にね。で、
うん、そんな積んでないでしょうからね。基本
消防車の中にミニ冷蔵庫が装備されてまして、ね、ここにいつも美味しくドリンクが冷やされておりますとかっていうのはあんま聞いたことがない。
そんな装備はないだろうから。
かといっていいな消防車は水が豊富にあってとかってあれ飲むやつあんまりいないんですか。
飲み物じゃねえ
か。あれいないでしょうからね。だからやっぱ
なんで文句言うかがわからんとですけどね、こっちは。
例えばよ、それがその止めてあった店がさ、うん、カラオケボックスとかさ、
さすがにそう、
ね、なぜカラオケボックスにって言って、この間俺もそこの100からでさ、そこの近所のあそこで消防車が止まってるからなんだべとか思ったらね、そしたらほら、うん、例の消防署の前で射殺事件の時さ、うん、あそこほら警察が非常線張っちゃったから消防車出らんなくなっちゃったんで、
ああ、で
消防車、そう消防車出して、う
ん、
で待機場所にしてたんだよ。カラオケの駐車場がところにどうも置かしてもらってたみたいね、うん、 だから不思議な光景でしたけど、うん、だからやっぱこれはいいと思うがね。
でもそんなしょっちゅう、そんな帰れないぐらい
今は多いと思うよ。
それ消防車、
いや救急車、まあまあいろいろでしょうけど、
なんだ都会って1日に 3,000 人とか出てるんでしょ。
でも下関はそういうこと全くないから。
あとね、そのね、なんかね、あの日本ってなんか公務員に対して非常に厳しい目を持ちがちじゃない、うんうん、なんか確かにさ、本当にお前らちゃんと仕事してるのかって言いたくなるような公務員も中にはいますけど、うんうん、あのいろいろ問題を起こすね、あの、うん、あの公金横領とか、うんね、その不届きなことをやるやつも、まあ、時々報道されますが、うん、例えばそのこれ消防とか警察とかあるいは自衛隊とか海保もそうだけど、うん、やっぱそれなりにあの人の命を守るために本当に汗を流して頑張ってる人たちじゃないですか、基本ですよ、うん、でそのまあ水を飲む食事をするというのはこれは当然人間なんだから当たり前な話で、でじゃあその時にね、そのここでお前が使っていいこの救急車は人をあの病院に運ぶためのものだと、うん、お前がおにぎりやジュースを買いに行くためのものではないという厳しい言い方をすれば確かにそうなのよ、
うん、
あ歩いて買いに行けって、うんね、あるいはこう他の交通機関を使って買いに行けと、うんうんね、でもそうじゃなくてその現場 A から現場 B に行く間の、うん、その道すがらで買える時間がある、緊急でなければよ、うんね、買えるんだったら買ったっていいじゃんと俺は思うわけよ。だから買わしてやれよと、でね、でそれをこう厳しい目で見て、なんかだからちょっと話ちょっとずれるかもしれないけど、これだほらあの西日本豪雨の、
うん、
その被災地の写真でさ、うん、あの熊本から行ってる陸上自衛隊の部隊ですよ、
うん、
がその隊員がもう要するに大汗かいてるわけじゃん、
うん、
でどこで顔洗ってるかって言ったら、
あ
ね、その泥の川で、その泥水が流れてる川でみんな顔洗ってるわけ。その綺麗な水はその一般の人たちの飲料水に使わなきゃっていうことですよ。それでそれはまあもちろん気持ちとしてね、そういう気持ちでいてくれてる隊員はそのありがたいし頼もしくも思うんだけど、やっぱあのなんだろう、それだけの仕事をしてるんだから、うん、顔ぐらいせめて綺麗な水で洗わしてやりたいじゃないね。で、よく言われるんだけど、例えば、その被災地の被災者の皆様への食事やお風呂や飲料水を優先しなきゃいけない。当然そうだ。うん、で、我々は、その自衛隊はっていう、その隊員は、その、何、食い物も、まあ言ってみれば粗末なものですよ、缶詰とか、うん、そういう非常糧食みたいなものをしか食えない、
うんう
ん、でそのなんだ温かい炊きたてのご飯とか、
うん、
他のおかずとかっていうのはその被災者の方に優先する、それは、まあ、いいんだけど、でも俺隊員にも食わしてやったからいいんじゃねえかと思う、うん、その時間をずらしてでも、うん、なんとかして
平等ってじゃないんだろうけど、やっぱやる方も、その提供する方も提供される方も平等じゃないと、どっちも、
いや平等っていうかさ、
平等っていうわけじゃないんだけ
ど、むしろ逆でね、まあ、不平等にしたがいいと思う、うん、というのは何かというと隊員の方がいいもん食ったがいいんだよ、
うん、まあ
提供そう、だってそれが働くわけだから、うん、だからその彼らの健康状態をその保たせることが一番大事で、そのなんかね、ほら日本って常に精神論になっていくじゃない、
うん、
ね、でその精神論で勝負するのはもういい加減やめようよっていうね、うん、やっぱあれだけ隊員たちが汗を流してすごい労働をしてるんであれば、それなりにその高い栄養を、うん、取ってもらわなきゃいけないし、休息もたっぷり取らせなきゃいけないわけですよ。もちろん取れない時も当然あるけれど、うん、でやっぱそれを考えてやっていかないと、これだけ災害が多くて、うん、その現場に長期間出動しなきゃいけないその公務員がいて、
うん、
でこれがもう疲弊していくばっかりになっちゃうと思うんで、うん、だからもっとそのまず一般市民はそういった人たちに対して温かい目で見てほしいよね、その警察、うん、消防、自衛隊、海保、その他一般の事務職も含めてだけど、うん、やっぱ非常時に公務員っていうのは本当は頼りになる人たちであるはずなので、
うん、
でやっぱ彼らのその労働意欲を高めるっていうことも なんかその食い物って僕はとても重要だと思うので、もっと温かい目で見てほしいなと私は思う、うん。続いて東京都豊島区からいただきました。47歳、洋服屋、ラジオネーム、靴下に穴があってもいいじゃないか、独身だもの。
ありがとうございます。
7月25日放送の NHK 総合ですね、クローズアップ現代プラスで、 SNS で多くのつながりを持っていながら孤独感に苛まれて悩んだり死にたくなってしまうというつながり孤独の若者を紹介していました。つながり孤独っていうね、新しい言葉がどんどん生まれてくるので有名 YouTuber のユーコスさん、あのなんかメイクとかをこうやってる人でしょ、うん、あの相当なフォロワーがいて、うん、がっぽりもがってるでしょうね、ユーコスさんに、これ私見ました、あのタケピョンがインタビューしてます、うん、なんで近くの生身の人間関係を充実させようと思わないのかなとこのタケピョンが尋ねました、うん、するとユーコスさんは、SNS でコミュニケーションを取るのに慣れすぎて SNS で失敗したから現実に移るっていうのはなかなか行きづらいって答えてました。
何ですか、答えてました。
ええ、落下して
て
失礼しました。これだけ情報化が進むとスマホやパソコンでいろんな情報をゲットできます、うん、けれどそれらはあくまで情報であって体験ではないですよね、うん、言ってみれば耳どしまな諸女と童貞が自分の殻から出られなくなっているということでしょうか。まあはっきり言えばそうですね、便利だけど不幸な時代なのかもということでいただきました。ですから何ですか、そのツイッターやらフェイスブックやら、うん、インスタやら何やら何やらで、そのいろんなね遠くの人たちとつながることはできるわけじゃないですか、うん、バーッと。でうまくやればあっという間に数百 の、うん、その友達と言っていいかどうかわからないけど誰かとつながることができる、うん、けれどその中でその人間の中にはやっぱり承認欲求とか、うん、いろんなそういうものがあってですよ、その一番最たるものがあのいいねボタンってやつだと思うんですよ ね、うん、ねあのでこう何かこう写真をアップしたり、あるいはあなんか文章を書いたりで、それに対してそのいいねってやつがドドドッとこう来てくれると、なんかこうその承認欲求が満足される何かがあるんだと思うんですよ、うん、でそれは誰にでも多少なりともある、うん、でそれがねそういう人ってやっぱ突出して出てくるよね、
うん、
でそのフォロワーの数がものすごい増えてくれば増えてくるほど、そのそこの、数というものが通常のお友達から何かこう返ってくる、あそれよ頑張ったねよかったねとか あれはいいねとかって言ってくれるやつよりもはるかに多い数がドーンと返ってくるでしょ、
うん、
そうするとそれは何かこう何かの錯覚がこう生じてくるのかなっていう気がするんですよ。で私なんかはフォロワーが全然いませんから、うん、インスタなんて、何人いるの50人もいないのかな俺全然やってないですから、うん、でツイッターが、今、290人ぐらいいるんですよ、うん、フォローしていただいてる方が、うん、ありがたいことで、うん、こっち側から全然フォロー返しもしないんですけど、うん、でまあまあ、2、3人の方にこうちょ時々いいねとか押してもらう程度なので、でほとんどのやつはいいねすら押されない、うん、投稿で流れていくんですよ、
うん
だから別にそのツイッターやら何やらで承認欲求うんぬんっていうのは私の場合は、何一つ満足はできてないのでだからそこに対する欲求っていうのはもうそれ以前の問題で生じないんだね。だから、うん、でその例えば何か美味しいもの食べましたとか、うん、なんとかって写真やっぱ撮るじゃないですか、
うん、
で綺麗に撮れたらやっぱインスタに上げることもありますよ、
うん、
でそうするとそのあれなんそのいいねが欲しくて上げてんじゃなくて、俺は単にアルバムとして、
うん、
その日に食った記憶というか記録で上げてるだけだから、うん、逆にいいねとか押されるのが邪魔くさい時があったりするわけ、
うん、
なんかでもまあシステム上そうなってるからどうぞ押したけ押してくださいぐらいの、うん、気にしないんだけど、
うん、
やっぱその SNS どっぷり型の人はやっぱ気になっちゃうんだろうね。それが、うん、その一喜一憂するんじゃない、数が多かったとか、
うん、
減っちゃったとか でやっぱみんなに喜んでいただけるような記事をやっぱり提供していきたいということになっていくと、自分本位でなくなっていくんだよね。
うーん、
自分が良ければいいのに、なんか喜ばれたい、いいのをされたいっていう風になっていくわけでしょ。でそれはその芸能人とか、それこそその自分の顔と名前をその売っていく行かなければならない人は、それはもうそれは仕事だからしょうがないとしても、素人さんはそんなことしなくたっていいのに、なんかもうエセ芸能人になっていく、エセ芸能人、エセ文化人になっていかなきゃならなくなっちゃうけど、それが多分大変だよね。でそれをその若い頃から当たり前にそれを、まあ、今の若い子は やってるわけでしょ。その、でそのスマホだパソコンだっていうのがもう目の前に当たり前にあって、物心ついた時からすでにそういうのをこうやってるわけだから、これをじゃあいざそれを、まあ、やめなくてもいいんだけど、リアルな社会の方に飛び込めるかっていうと、なかなか難しいのかもしれないなということを考えた時に、はあなるほど、 FMC に若い人が入ってこないのはそういうことかっていうふうに私はこうなんとなく結論がこう見えてくるわけですよ。だから FMC にとって最大の敵は SNS だね。Twitter 社と Facebook 社を FMC が潰そう。
これ
自爆テロしかないで、一人一殺でいこう。もうこれはまず上田君が爆弾抱えてフェイスブック社をやろう。で平野由子がツイッター社を やってきなさい。ドカンと、軍神として後で立てまつったら。もうそれしかないね。FMC が生き延びるためにはね、特攻しかない。
特攻するのが。
特攻した暁にはワコードがついに FMC にナビくね。これは違った奴らが入ってきそうな気がするんですよね。なんか一種のなんかイスラム国的なものになってる気がするんですけど、その前にオウムになっちゃうやですね。私はぶら下がりたくないですからね。でまあどうですかね、これこのままこれももう進むんじゃないの、これは。
まあしょうがないでしょうね。
フェイスブックだツイッターだって、これが仮に潰れたってそれに変わるものが次に、
まあ、出てくる。実際なんか他のいろいろあるみたいですからね。
だからそのでも実体験、ここに書いてある、でも言えてみようだなと思ったのは、この今ね、耳どしまな処女と童貞っていうのはなかなか言えてみような言い方、確かそうだなと。じゃあその本当にそのメディアを通さないと、その人間関係すら構築できないっていうことじゃないですか。下手すりゃだよ、家族っていうか家の中においてでもね、それこそもう引きこもりのお宅でございますみたいな人がいてだよ、そうするとその母ちゃんが「高橋ご飯よ」とね、たまには出てきて一緒に食べようよとか言っても返事がなくて、すると LINE で LINE でドアのとこに置いといてっていう、ビッてこうでお母さんがそれ見て「はぁ」って言って、おかずとご飯をそこに置いて階段を降りていくっていう、そんな寂しいじゃない家はもうあるぜ多分。
あるでしょ、あるでしょうね。
これはだからどうすんだろうね。だからだから全てが何、もう目の前にいる人と、じゃあ
喋らないし、
じゃあそうだ、目の前にいる人と LINE で会話すればいいわけだ。
そうですね、
これは、なるほど。ということはあれはもう4,5 年前になるのかな、ドラマで問題のあるレストランっていうドラマがあったんですよ、フジテレビ系列の、牧陽子、主演の、あれで松岡真優が、引きこもりのオタクなだけど腕のいいシェフっていう不思議な役をやってて、で最初目の前にいるのにスマホで会話してたもんね。だからあれはあながちフィクションじゃないわけだから、
ありますよね。
だからこれはということは若い人たちにもうちに入ってもらって、俺がQっていうやつとかをいちいち LINE で送って、もっとオンマイクでとか あの伸ばしてとかっていうのを全部それでこう連絡すれば彼らも活躍できるってことですかね。
いやーどうだろう。
だやっぱだってほらそのツイッター絶対あのその YouTube と YouTuber みたいに、うん、カメラに向かっては喋れたりするわけでしょ。ひたすらね、ただその人に対して喋れないわけでしょ。
うん
うん、でもそういう人たちってほらもう有名になってるからほら、
いやだから有名でない人もいるじゃん、そのほらニコニコ動画とかでやってるあのなんか地味な人たちもいるじゃん、うん、地味っていうかこう結構痛々しかったりする時もあるんだけど、
うん、
ああでもどうなんだろうね、まあ、だからうちみたいなのはやっぱ時代にはあの合わねえんだろうな。だからやっぱだから親父化が進むんだよなうちは。あやっぱもうこうなったら高齢者にシフトするしかないよ。これは。
っていうか SNS とかなんかなんで流行るんですかね。
便利だからね。
便利？
便利でしょ。便利、それは間違いなく便利ですよ。
なんでですか？
連絡を取るとか。
あ、そっちはですよ。うん、そっちはいいですよ。
うん、でほら知らない人に自分を知ってもらうっていうのじゃ便利じゃない。
うん、
知らない人に自分を知らしめるなんてのはものすごい難しいことですよ。うん、それをどこのどこに住んでるか分かんない下手すると地球の裏側に住んでる人と一瞬であの友達になりましたって言ってピッてやって終わりだからね。それで、うん、でそお互いが書いた何か文章とか写真とかはあるいは動画とかをアップされたら、うん、まあ、あの通知が来て、まあ、見るか見ないか知らないけど、うん、一応まあ見たりするわけでしょ、うん、そうやってそういうやり取りができちまうって
のは、だから本当にですね、そうやってこの人興味あるなとか言って、はい、そこでやり取りするなら別にあれですよ、やり取りしてあの最終的に
だから
あったりする
のは別に身のあるやり取りをしてるうちはいいんだけど、うん、そのうち下手をするとその数が多ければ安心してくるっていう、うん、現象が起きてくる場合があるじゃないですか、うん、とにかく数が欲しい、
うん、
ええ、
分からん、
フォロワーの数とか
分からん、
だからそれがその承認欲求に近いものなんだよ、
うん、
やっぱりその自己顕示欲みたいなものは人間に必ずあるから、うん、だからそこですよ、うん、まあ、あのそんなことをすっ飛ばして、FMC の門を叩いてみないか。そうだ、スマホを捨てて FMC に入ろう。
スマホは捨てきれるでしょうね皆さん。
あ、スマホ、あ、スマホは捨てられると困るんだけど、業務連絡で困るんで。それ以前にスマホ持ってない人がいて困るよね、一人だけ。いまだにガラケーがいてね。
いいじゃないか、ガラケーで何が悪い。
もう一つあります。宮城県仙台市43歳広告関係、ラジオネーム元浦千代吉。
ありがとうございます。
ズバリお聞きしたい、榎田師匠が理想とする日本国の姿とは何ですか。大きくきましたね。ある時は極右、またある時はリベラルよりもリベラル、そんな榎田脳、榎田脳って書いてあるんですよ。榎田の脳みそのことだと思うんですけど、私の脳みそ、うん、榎田脳の中身を見てみたいのです。いや困ります、穴開けてこうあの
かかってね、言われたね、
骨格を外さないで、何卒よろしくお願いいたしますということをいただきました。本当に簡単ですけどね。でもあの今までずっと長いこと聞いていただいている方にはなんとなく分かるはずですけど、私の場合は私全然民主主義の人間じゃないですから、日本流ファシストですから、私の場合は前から言ってるように、幕府再興が私の願いですので、うん、無理なのは百も承知なんですけど、一言では言えないですけど、二言三言で表すと不平等の肯定と調和、
うん、
そして今ドラマになってますね、健康で文化的な最低限の生活、ドラマが始まっております。あのドラマなんかバッシングがひどいですけど面白いですよ。で原作の漫画も一応読みましたけど面白いですよ。でそこなんですよ、今そこからいきましょうか。健康で文化的な最低限じゃなくてそこそこな生活っていうふうにしましょうか。これが私の、私は別に政治家になりませんけど、
うん、
これが一番いいんじゃないかと思ってて、不平等の肯定ってのは何かというと、もう不平等って当たり前なんだよ。
うん、
ね、金持ちもいれば貧乏人もいるし、
うん、
美人もいればブスもいる。 ね、で頭のいいのもいればバカもいる、うん、ね、みんな違うわけじゃん、うん、ね、で別に世界で一つだけの花もみたいなことを言いたいわけじゃないけど、うん、バランバランでみんな違うわけじゃないですか、うん、でそこで優れてるのと劣ってるっていうことを言いたいんですけど、うん、で劣ってるからダメじゃないんですよ、
うん、
劣ってるその分野では劣ってても他の分野で秀でてるってことは当然あるわけじゃないですか、うん、足が速いけど計算できないっていう人もいれば足は遅いけど計算はできるっていう人もいる。でそれぞれ特徴があるわけで、うん、でその分野において秀でてる人が秀でてない人をフォローすればいいと思うんです、うん、でそうすればうまくいくって常に思っていて、うん、で今の僕はその安倍政権毎回批判最近もしてますけど、白黒はっきりつけようというようなことを言っておきながら自分のことはグレーゾーンのまま逃げるわけですよ、
うん、
だから例えばそれの支持者もそうなんだけども、安倍の悪口を言うとお前は左翼だって言い方をするわけですよね、
うん、
ええ、で不思議なことに私安倍の悪口を散々言ってていろんな人の家にも言ってんだけど、あんまり返ってこないんですよ。なぜかというと俺に左翼って言えるやついないんですよ。えのきだ新右衛門が左翼じゃないことをみんな知ってるから左翼ブサヨとかって言えないで、えのきだはブサヨだって、そんなわけ、あいつどちらかというとネット上では右翼と書かれてる私ですからね、だから書けないでしょ、
うん、
でだからまああいつは左翼だとかあいつは右翼だとかっていう白黒はっきりつけようみたいな形で喧嘩しちゃうもんだから、
うん、
お互い融合するとこないんですよ、うん、で私なんかは左寄りの人から話を聞いて何がしたいんですかと、あなた何がしたいんですかって、でいや国がみんながこう楽しく暮らせるような国になればいいんですって話した時に、じゃあ何が足らないんですかねって聞けば、じゃあそこの足らないところを埋めてやりましょうっていうことを考えればいいだけの話でしょ、うん、でこっち側で右側の人がこうしたいんだって言ったら何が足りないんですか、何が余ってるんですかって、それの調整をする人がいるのが一番いいと思ったし思っていて、
うん、
それ言うとああえのきだって本当にリベラルなんだとかっていう人も出てくるんですけど、私の場合そのところはリベラルとか言いながらファシストですから民主主義で決めようとかって言ってんじゃなくて、私が決めるって言ってるわけですから、みんなから聞いて誰かが決めるっていうその方がでいいような気がしてて、
うん、
だからそのファシストっていうとね、ムソリーニとかヒトラーとかの顔が浮かぶわけですけど、
うん、
ああいうような偏った人ではなくて、
うん、
もうちょいみんなの話を聞いて、うん、そうしましょう、これはいいですねとかって言って調和型の人がこう司るのが一番なんか平和的な国なんじゃないかなっていうふうに思ってるので、今不平等の肯定と調和って言ったのはそこなんですよ、
うん、
不平等が世の中にあるからそこをうまいことその足らない部分は埋めましょう、
うん、
で余ってるところは回してくださいっていう、でそれを極端にやっちゃうとそれこそ共産主義になっちゃうから、うん、いや儲かってるのもいいんですよ、儲かってる以上ちょっと余っとるでしょうと、余ってるところを回してくださいやっていうレベルですよ、うん、でだからそういうようなことができる国が一番いいのに、なんか今ガチだよね、なんかね、
うん、
でこう政治の世界でいろいろと何かが起きると、一昨日ぐらいから最低賃金を上げますって急に出てきたでしょ、
うん、
あれなんで出てくるの、最低賃金を上げるのは確かにいいことだと思うんだけど、熊本なんかの最低賃金をちょっとだけ上げて、九州は全部平らにしようってことでしょ、福岡だけ突出してて全部九州全部760円にするっていう、で不思議なのは東北は761円とかねあれその1円の差は何なんだろうなとか思う時あるんだけど、でもとりあえず全部上げますっていう、うん、なんか違うなと思って、足りてない人のところだけ上げてやればいいんじゃねえのとか思うわけね、
うん、
最低賃金上げればそれで全部 なだらかにいくのかって俺違うだろうとか思ってて、働いてない人はじゃあどうなんだよとか、
うん、
それこそその生活保護が必要な人に対しては何その、エアコンもな買えなくて熱中症で倒れたらどうすんだっつんで、エアコン買いますっていうね、上限5万円まで出しますなんて話に出たけど、
うん、
電気代払えるんですかって話じゃない今度は、
ね、
エアコン買ったって電気代が大変だから使えませんってことになるわけでしょ、そこまで全然考えてないじゃないですか。で5万円上限でやるっていうよりはエアコンを1個プレゼントしますの方がまだいいんだよね、その国の方で買ってつけますと、 でいらなくなったら持って帰りますと、うん、だからあのすいませんけど窓用しかつけられませんよと、うん、あの設置工事がいるようなエアコンは申し訳ないけどつけられませんと、うん、っていうようなもうはっきり決めた上で足らないところに出してやる、その分の電気代も国が持つでやってやりゃいいのになとか思う時はあるんですよ。あ違うな、その日のね温度が28度以上だったら、うん、あの、エアコンの、 あのその時間分の電気代を払いますとか、うん、っていうようなことは多分できるはずなので、なんかそういう形であのフォローしてやればいいんだけど、今生活保護の話とかすると 100% 不平、あの不正に受給してる人たちの悪口を言いたくなるわけじゃない、うん、で不正で受給してる人なんてごく一部だからね、うん、実際いるけど、うん、で本当大多数は本当に困ってる人ですから、そこを救わなきゃいかんのだけど、なんか今ものすごい白か黒かで政府をもらってるやつはとにかく全員悪いみたいなことを言いたくなる、うん、だからそれの最たるものがやつじゃん、うん、あの杉田水脈じゃんあの自民党の、うん、ね、LGBT がどうのこうのとか抜かして、うん、あの何が言いたいのかよくわかんない、頭悪いんだろうなと私は思うんですけど、あそこのああいう論点で喧嘩をさせて、その目の前でその性的マイノリティの人とかそうでない人とかとをその線引きをして喧嘩させるっていうところで何かこう注目させるっていうやり方が今のその自民党の中にあって、なんかそれはね違うなと私思ってて、まあ、あのもっとあの話をするところはたくさんあるはずなんだけどなと思っております。まあ私は別に政治の世界には行きませんから、それ以上語るとあいつ本当は政治の世界に行きたがってんじゃねえかとか思われると困るので、やめます。でも C 枠でもっとたっぷり悪口を言います一旦 CM です。
どこが政権を握ってもどうせ官僚の人たちとかが反対して何も変わらないんですよね。
そういうお邪魔な官僚は密かに東京湾に沈めています。究極の国民政党、日本アジア党です